This broadcast is made by cinema podcaster Fuji Walker at Cinemana Himitsu.
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャストシネマの秘密の第16回です。最近不思議に思うことがあります。街中、世間でイースターというフレーズが目につきませんか？イースター、いわゆる復活祭のことですよね。亡くなったイエス・キリストが復活した日、キリスト教における春を告げる祭りなんですがね、日本ではうさぎ祭り、卵祭りという受け止め方でしょうか。ハロウィンが一部定着したと思ったら、次はイースターということなんでしょうか。これ不思議なのが、いつがイースターなのか、何月何日がイースターなのか、よくわからないんですよね。デパートやスーパーやらなんやらで、イースター推しをしていても日付を目にしない。目を凝らしてみればどっかに書いてあるのかもしれませんが、これ自分が知らないだけで、みんなこの日がイースターって分かってるパターンなのかな。春分の日がキリスト教文化圏ではイースターとかかな。知らない間に日本の日常にハロウィンがいたように、イースターもいつの間にか溶け込んでいる。まあ不思議ですね。さあ、シネマの秘密第16回始めます。今回紹介したい映画はキングコング。2005年にピーター・ジャクソンが監督した作品ですね。現在公開中の映画であるキングコング、ドクロ島の巨神の感想を話したいところなんですが、その準備のために話す原稿をまとめたところ、キングコング自体について思いのほか話したいことがあるなと。なのでキングコング、ドクロ島の巨神の感想を話す前に過去作について振り返りたいと思います。ちなみにこのピーター・ジャクソン版キングコングはオリジナルである1933年版キングコング同様、キングとコングの間に中黒、あの点ですね、が入ります。まずはざっくりとキングコングについての話から。キングコングは猿の怪物の名前で、その巨大な体を表現するのに、ストップモーションアニメや着ぐるみ、果ては実物大のロボットが制作されたり、最近ではコンピューターグラフィックスが採用されています。キングコング映画は派生作品も含めると結構な数が制作されているので、ざっと紹介すれば、まずはメリアン・C・クーパーとアーネスト・ B・シェードザックが監督・制作した1933年版キングコング、同年に制作された続編映画コングの復讐、そして1949年に制作された派生作品である映画エンジン・ジョー・ヤングと、そのリメイクである1998年制作の映画マイティ・ジョー。日本でも1933年版キングコングは評判を呼んだようで、戦前に和製キングコングと江戸に現れたキングコングという映画が制作されたようです。戦後になると東宝がキングコングの権利を借り受けて、1962年に映画キングコング対ゴジラ、1967年に映画キングコングの逆襲を制作。この2作はともにゴジラの本田四郎と円谷英二が手掛けてます。ちなみにゴジラは当初は キングコング同様、ストップモーションアニメで表現することも検討されたようですが、スケジュールの都合で、ストップモーションアニメではなく、時間を短縮するために着ぐるみが採用されたようです。このゴジラをストップモーションアニメで制作していたなら、日本の特撮史は大きく変わっていたと思うとなかなか興味深いです。そして映画「キングコング」の逆襲に悪役のキングコングであるメカニコングというロボットが登場するわけですが、これなんとなくですが、キングコング「ドクロ島の巨神」を含む現在進行中の映画シリーズであるモンスターバースにいつかメカニコングが出てきそうな予感があります。そして本国アメリカで1976年に制作されたディノ・デ・ラウレンティス制作、ジョン・ギラーミン監督、ジェシカ・ラング主演のタイトルに中黒がないリメイク映画「キングコング」。ジョン・ギラーミン監督が続投し、彼のキャリアを粉々に粉砕した1986年の映画「キングコング2」。この作品、あまりの出来の悪さが語り草で、カーク・ボン監督、マーク・ウォールバーグ主演の映画「ビッグヒット」で、主人公が犯罪組織と戦う傍ら、必死になってレンタルビデオを返そうとする展開があるんですね。そのレンタルビデオが「キングコング2」、くだらない映画のためになんで命を張ってるんだというギャグにタイトルが使われていました。派生作品として1976年のイギリス映画「クイーンコング」、1977年の香港映画「北京原人の逆襲」、キングコング映画を紹介すれば大体こんな感じ。キングコング映画の基本構成は大体2部構成になってます。ジャングルを舞台とした秘境冒険ものが前半で、後半は都市に舞台を移した怪獣もの。この前半部分が秘境冒険ものというのは、オリジナルである1933年版が制作された1930年代にアメリカやヨーロッパの学問の現場で映画カメラが活用され始めたことと関係があるんですね。学者がアフリカやアジア、太平洋の島々などの文化や風習などを記録するため、現地へ映画カメラ片手に渡る。そういったことが多く行われた時代なので、キングコングの前半が秘境冒険ものというのは流行りであり、当時はリアリティのある背景だったということですよね。それでは2005年に制作されたピーター・ジャクソン版「キングコング」を振り返りたいと思います。このピーター・ジャクソン版「キングコング」の重量感のある CG 描写は迫力がありますね。その年のアカデミー視覚効果賞を受賞しています。正直な話、公開当時これは現実にあったものだと錯覚を覚えました。ピーター・ジャクソンは世界有数の職人監督であるのは間違いないです。映画「プレイデッド」や映画「さまよえる魂たち」を撮っていた頃とやってることは変わらないんでしょうが、監督の頭に浮かんだイメージを再現できるだけの予算をちゃんと確保できるんですね。お話はこんな感じ。舞台は1930年代。映画監督カール・デナムは脚本家のジャックや女優アンを引き連れて謎の島ドクロ島を撮影すべく船に乗り込むのだったといった感じ。内容的には結構ダラダラとした話が続くんですが、なぜか見れてしまうのはやはり腕がいいんでしょう。しかしキングコングの原点である1933年版の上映時間は100分です。それに対してピーター・ジャクソン版キングコングは約2倍もの上映時間を今作でかけています。185分もの時間は1933年版を見たピーター・ジャクソンが幼い頃から頭の中で継ぎ足していったシーンなんでしょうね。エンパイア・ステート・ビルの屋上でキングコングと服用機の間で殺さないでと叫んでいるのは 本作のヒロインである女優のアンではなく、幼い頃のピーター・ジャクソン本人なんでしょうね。監督本人はそのようにして、1933年版を補足して見ていたから、3時間もの時間を観客は耐えることができると思っている。だからこれ以上、場面をカットしない。1933年版を忠実に再現しようとするなら、上映時間も100分にするべきだと思う。3時間にするなら、前後編にして時期をずらして公開してもよかったんじゃないかな。その方が見やすかった気がします。美女が野獣を殺した、1933年版の最後を飾る言葉です。地図にも載ってない島には滅んだはずの生物がうごめいていて、その頂点に君臨する野獣。野獣は生贄として捧げられた女を愛し、そばに置いておく。女は逃げ出し、野獣は追うも、女の仲間に捕らえられ、文明社会で晒し者にされる。野獣は視線から逃れるため、町を破壊しながらさまよう。女を見つけると、すがろうとするが、女は叫ぶだけ。失意の中、野獣は服用機の機銃掃射を全身に浴びる。エンパイアステートビルから転落するときに、野獣が感じていたのは、愛されたいという感情でしょう。1933年に制作されたキングコングは怪獣映画の姿をした悲劇です。1976年のリメイク作である、タイトルに中黒がない映画キングコングでは、文明が野獣を殺したというような改変がされています。野獣がいくら暴れ回ろうとも街を壊すことができません。虚しくヘリの機銃操作に消えていきます。今作では何が言いたかったんでしょうか。監督であるピーター・ジャクソンのキングコングに対する愛情は嫌というほどわかります。監督曰く、この映画はラブストーリーではない、愛にまつわる映画だ、のようです。愛とは何でしょうか。1933年版では、島で暮らす原住民と通訳を介して交渉をやるくだりがあります。ピーター・ジャクソン版キングコングにはありません。主人公一行と原住民はやるかやられるかの緊張関係です。言葉は必要ありません。言葉をなくしても伝わるもの、それが愛というものじゃないか。今作ではそれが言いたかったんですかね。愛があるから守ろうとする。愛を感じないものはどうなろうと構わない。博愛とは違いますね。利己的な愛です。ピーター・ジャクソンの言葉を言い換えると、利己的な愛にまつわる映画、本作はこういったところでしょうか。なので感動できません。勝手だなと思うだけです。感動できるのは、キングコングに対して初めから愛情を感じている人か、愛し合う二人がいれば他はどうなろうと構わないと思っている人です。私は周りがどうなろうと、二人が愛し合っていれば幸せとは思えません。これは私の自信のなさから来ているのでしょうが、本作に登場する印象的なキャラクターは、ジャック・ブラックが演じた映画監督カール・デラン。映画を撮る人というのは大抵こういう人なんでしょう。映画を完成させるという目的のために利用できるものは利用する。大きい小さいの差はあっても、映画作りに関わる人は皆カール・デナム的と言ってもいいと思う。カメラが破損したため、撮影続行不可能になった時の表情、何とも言えない顔でした。映画は金持ちの道楽。とかく映画制作は金がかかる。カラカラ回る映写機の中は、フィルムではなく万札が回っているそうです。カメラが破損したために、カール・デナムは現物を見せるという手段に出る。表現の純粋な形だと思うし、そこから興行というものが発生したんだとも思う。劇中、本作のヒーローである脚本家ジャックのセリフで、彼は愛するものを破壊せずにはいられないと否定的に語られていたけど、またそのセリフから浮かび上がるのは、ジャックの愛するものを破壊したくないという感情。その感情があるからこそ、ジャックは自らの危険を顧みずに走る。ジャックを演じたエイドリアン・ブロディの 見た目のナイーブさとは大違いの英雄的な行動力に驚いた。ちなみに1933年版の方では船員ドリスコルが似たような役割だった。船員ドリスコルから脚本がジャックへの改変、なかなか興味深いです。ヒロインである女優アンの立ち位置が変わってくるわけですね。本作で女優アンは脚本家ジャックの存在を彼の書いた脚本によって知っていたし、また脚本を気に入っていた。恋に落ちる下地があるんですね。1933年版では船員ドリスコルと女優アンは船で初めて出会い関係を深めていく。女優アンは言葉によって愛されたが、キングコングの行動による愛にそれ以上のものを感じたからこそ必死になってキングコングを守ろうとする。この改変は言葉をなくしても伝わる愛を描くためにされたんでしょうね。ただ愛するがゆえにキングコングもジャックもアンも行動します。その結果が街を破壊するということになります。街には普通に暮らしていた人だっています。その人たちには関係ない話で死んでしまう。これは理不尽です。本作で改変したためにより強調された気がします。1933年版でもピーター・ジャクソン版でもキングコングが服用機に射殺されるのは当然です。身勝手な理由で街を破壊したためです。服用機とキングコングの間に立って叫ぶ今作のアンにはその身勝手さがわからない。キングコングとアンが逆の立場でもそうするし、ジャックもそうするでしょう。主要な人物がそうなんだから感想は勝手だなになります。自分勝手な愛を貫いた結果死んでいくキングコング、それを恐怖の顔で見送るアンと悲しむアン、二人の間には70年の隔たりがあります。随分と自分勝手な時代になったなと思います。てなわけでキングコングドクロ島の巨神を見る前の予習として過去作を振り返ってみました。ピーター・ジャクソン版キングコングについては長すぎる、キングコングを含めた登場するキャラクターのスタンスに違和感を感じるなど、僕は内容自体はそんなに楽しめなかったんですが、 CG の凄さには感動を覚えました。キングコングとは一体どんなものと知るために見るのに適している作品であるのは確かです。というわけで本作おすすめです。
ポッドキャストシネマのひみつ、ウォーキーイテグノカムソヤゴイケンドメダシワー iTunes ストアのレビュー、シーサーブログのコメント、タンブラーのメールフォーム、ツイッターアカウント at シネマのひみつまでお願いします。
こんな感じでキングコング紹介させていただいたんですが、どうでしょう。このポッドキャストを始めてもう半年以上が経過しましたが、待望というか待ちわびたというか、ついに感想のお便りが届きました。正確には iTunes ストアのレビューなんですが、初のリアクションなのでちょっと読み上げたいと思います。この反応を読み上げるというのはラジオみたいですよね。ポッドキャストを始めた理由の一つが、この読み上げをやってみたかった。では読み上げますね。固い、星2つ、リスナーネーム、枯れた煙。よく言えば、丁重です。しかしこれは、原稿を書いたものを読んでいるのでしょうか。それを悪いとは言いませんが、ポッドキャストは語りです。ある種のライブ感が、録音であっても醍醐味です。リスナーは正確な情報でも薬の脳書き的なものを聞きたいわけじゃないんです。少なくとも私には肩が凝ります。以上です。このポッドキャストは事前に話す内容のメモを書いて、それを読み上げて音声を収録しています。今回の配信分も結構な薬の脳書き状態になっていると思われます。まあ仕方ないですね。頑張ります。枯れた煙さん、レビューありがとうございます。さあ、これで今回の配信は終わりですが、 第16回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿を。
ポッドキャスト Cinema の日me too 各種木曜日配信 Back number Wo Seesaw Blog Mixcloud にて配信中。Enjoy the next broadcast distribution.